3. 決算特別委員会特集、各委員総括質疑。5日間にわたる決算審査。6人の委員が適正に予算執行されたかチェック。令和2年度一般会計、特別会計、歳入、歳出決算を認定。一般会計決算概要。歳入・歳出の円グラフを読みます。歳入229億2485万円、自主財源徴税88億4899万円、 38.6%、 繰越金12億6849万円、 5.5%、諸収入6億2672万円、 2.7%、 繰入金5億9807万円、 2.6%、 依存財源国庫支出金75億5552万円、 33.0%、 県支出金12億4844万円、 5.4%、 調剤10億2580万円、 4.5%、 地方消費税交付金10億1937万円、 4.4%、 その他3億4951万円、 1.5%。次に歳出。歳出216億6698万円。内訳。総務費75億6233万円、 34.9%。 民生費59億4509万円、 27.4%。 教育費22億8978万円、 10.6%。 土木費18億1378万円、 8.4%。 衛生費14億590万円、 6.5%。 交際費10億3232万円、 4.8%。消防費7億2119万円、 3.3%。 商工費5億2365万円、 2.4%。 議会費2億263万円、 0.9%。 農林水産業費1億3046万円、 0.6%。労働費3987万円、 0.2%。 以上です。表示単位未満を四捨五入しているため、合計額や構成費が一致しない場合があります。令和2年度決算、私たちはここに注目しました。公明党関口光夫委員長、寒川自民党岸本優副委員長。令和3年第2回定例会9月会議では、令和2年度一般会計決算及び各特別会計決算を6名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、9月13日から21日までの5日間で審査しました。その結果、すべての決算を認定しました。日本共産党山田昌弘議員、公共下水道料金の負担軽減を。質問。下水道事業は生活に欠かせない。地方公営企業法では、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないとある。 下水道使用量改定の経緯と負担軽減のための取り組みは。答え、下水道使用量は平成25年度以降据え置いてきましたが、今後の人口減少による収入減少や老朽化による修繕費等の増で、経営はさらに厳しさを増すため、令和元年に下水道運営審議会に諮問し、本年4月に引き上げる旨の答申を受けました。なお、施設の長寿命化、未接続者への普及促進等の経費縮減により、使用者の負担抑制に努めています。立憲参加は、重内久代委員。さらなる飲食店・小売店支援を。質問。新型コロナウイルス感染症対策として実施した飲食店や小売店支援事業の効果・課題を問う。また、プレミアム付き商品券事業を再度実施する考えは。答え。町料理飲食業協会の提案をもとに企画したおいしいお返しイベントやプレミアム付き商品券事業等を実施しました。事業者からはおおむね高評価をいただきましたが、一方で周知や実施方法についてご意見も多数いただいており、特にコロナ禍における事業実施時期のタイミングに苦慮したところです。商品券事業の再度の実施については未定ですが、ニーズや機運の高まった場合に備え、準備は進めたいと考えています。寒川自民党吉田五郎委員、教育施設の維持管理について今後の方向性は。質問。これからの教育施設の維持管理手法についての検討結果では、包括的民間委託が望ましいとの結論だが、時代のニーズに沿った管理・運営が可能となるのか、またどのように実現するのか。答え、この検討は現状の施設における課題である老朽化、メンテナンス不足等を解決するため、有識者、事業者、保護者、町民等からの意見をもとに検討を重ねてきたものです。その結果、施設を長期使用するために予防・保全を望む声が強いことが分かり、また包括的民間委託が望ましいとの結論を得ました。今後想定される本格的な改修や建て替えに対応すべく、まずは検討結果を教育施設での適用に向け取り組みます。大使会山上秀樹委員、一層のブランド浸透と新たなタウンセールスを。質問、令和2年度はどのようなタウンセールス事業を行い、どの程度町ブランドは浸透したのか、また時代にマッチしたタウンセールスを進めることが得策と考えるが、その見解を問う。答え、プレミアム付き商品券をはじめ、さまざまな媒体を通じ町ブランドの浸透を図りました。アンケート調査では年々認知度は増加し、人口転入者数とも増えていることから、一定の認知・浸透が図られていると捉えています。今後は移住地の候補としてもらうという目的意識を持ちながら、人の心に残るような動画配信の強化など、効果的な取り組みに努めます。